天にいます私たちの父なる神様、新しい年の始めを迎えることができましたこと、昨年一年間神様あなたが片時も私たちから離れることなく、また苦しむ時にそこにある助けとして、また涙の谷を過ぎる時にも神様あなたはそれを喜びの泉に変えてくださる、そのような苦しいインマヌエルなるお方であったことを、神が私たちと共に来られたことを心からありがとうございます。新しい年も主よ、あなた様は力強い御声を持って語ってくださっています。恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だからと。神様、世の中には本当に希望が少なくなっているこの昨今でありますけれども、そのような時にこそ、まず私たちが天を見上げ、そして御言葉の中から希望を見出し、そして神様、吹き消すことのできないその灯火をしっかりと掲げて、神様、この暗い世の中にあって確かにあなた様を指し示すことができますように、また冷え切った世の中に温かい光を灯すことができ、また周りの人たちに神様愛の光を分けて差し上げることができる私たちとしてくださいますように心から願います。神様、あなたの導きの中で今日このところに集められてまいりました。普段はそれぞれの教会に行っているところもありますが、神様ともに集めてくださったことを感謝いたします。教会の枠を超えて、教団教派を超えて、神様、私たちが確かな御言葉に耳を傾ける中で、御霊による一致が保たれ、そして神様、福音のために、この宣教のために一致協力していく中で、神様、神の国がいよいよこの年豊かにそれぞれの地域で広がっていきますようにと心から願います。そのために神様、どうかあなたが今日親しく御言葉を語ってくださいますように、またそれを理解する力を、理解する心を備えてくださり、しっかりと神様、御声に聞き従うことができますように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
2009年、新しい年を迎えました。新しい年を迎えたんですけれども、私は去年からの続きのところでお話をしていきたいと思っております。アメリカのリック・オーレンという牧師の書いた人生を導く5つの目的という本がありますが、その5つ目のとても大切なこの目的について学んでいきたいと思っております。使命という言葉があります。命を使う使命、何のために命を使うか、それが人生を大きく左右しますけれども、皆さんは神様から与えてくださった使命に生きる、そのことのために作られたんですよというところですが、見ていきたいと思っております。今日ライフメッセージという題をつけたんですけれども、すいません、英語の題をつけてしまいまして、これは司法にも書きましたけれども、それぞれその人生経験のことです。生まれてから今日まで体験してきたこと、そのすべてがライフメッセージということが言えるでしょう。たとえ口に出さなかったとしても、その人の生き様というか生き方、そこにこうにじみ出てくるものがあると思うんですけれども、そのようなものであります。日本語の中でこうとても素晴らしいなと思う言葉の中に、親父の背中を見て育つという言葉がありますね。お父さんの背中を見て、その生き方を見て子供がですね、あ、こんな風に生きたいなと思う、そういう、この良い見本となる、そのようなことなのでありますけれども、私たちはいろんな形で周りの人にこのメッセージを発信しているのであります。同じメッセージをこう発信する存在であるならば、悪いメッセージではなくて良いメッセージを、発信する私たちとしてさせていただけたらと思っております。今年も旧約聖書の創世記にありますアブラハムに神様が語っておられた、その御言葉を標語聖句として掲げさせていただきます。もう一度修法をご覧ください。創世記の 15章の5節、こんなことを主は語って語られましたが、今日の私たちにも語ってくださっている言葉であります。神様のビジョンと言いましょうか。人間が勝手に作り出した自分の願いとか理想とかそういうことではなくて、神様が思い描いていらっしゃるその青写真、神様のビジョンについて、そこの言葉を語っています。さあ天を見上げなさい。今年の中央の色は青色にしてくださったそうなんですけども、これはですね、空の天をですね、見上げるところが青いんじゃないかということで青になりました。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えてみなさい。あなたの子孫はこのようになる、そう主はおっしゃったのであります。今日あの家庭用のプラネタリウムなんていうのもありますけれども、この未来科学館とかに行きますとすごいプラネタリウムがあってですね、普通肉眼で見えないほどの星の数が見えるそうなんですけれども、もともとはこの星というのは数えきれないほど存在しております。そのように私たちの神の家族がですね、大家族となっていくのだと主は壮大なこのビジョンを持っていらっしゃるのでありますが、そのために私たちがなすべき務めを主は、一人一人に私どもに与えてくださっている。それがこのライフメッセージ、自分の人生経験を分かち合うということであります。皆さんは、ああ自分は人に分かち合うことなど何もありませんと謙遜にもおっしゃることが多いと思いますけれども、けれどもそれぞれにこうユニークな導かれ方、特にこのそれぞれのこの神様の体験といいましょうか、どのようにして教会に導かれたのか、教会に来るまではどんな人生を送っていたのか、そして教会に来た後どんなふうに人生が変えられつつあるのか、それは本当に変えがたい、あなただけが持っていらっしゃる貴重な貴重な体験であります。同じような境遇の中にいる方にそれを語るとですね、本当に一番この架け橋といいましょうか、神様とその人を結ぶ架け橋をかけることができる、そんなことを覚えます。そうでありますがですね、このライフメッセージには喋る、口を持って喋るこの有限のメッセージもありますが、喋らないメッセージ、黙々とこう黙っているんですけども、その発しているメッセージというのもあるということですね。そのことを今日は、ペテロの手紙第1の3章から学んでいきたいと思っております。今日のところではまず、妻と夫に対する教えが語られてまいります。夫婦関係、結婚関係の大切さということが、そこで覚えることができます。近い将来結婚を神様が導こうとしていらっしゃる方がここに何人かいらっしゃると思うんですけれども、ぜひですね、将来のために、覚えていただけたらと思いますし、すでに結婚なさっている方はより良い夫婦関係を築いていくために、良いライフメッセージを発信していくためにですね、このことを一緒に耳を傾けたらいたと思っております。まず妻たちに対する教えということで、一節から四節が語られていきます。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。無言のライフメッセージ、無言の振る舞いによって、たとえご主人が御言葉に従わないそういう方であっても、妻の無言の振る舞いによってそのご主人が祝福を受けていくことになる。これはですね、この日本におけるご主人が未信者で長い間祈っていても、なかなかこのご主人が教会に来てくださらないとかですね、 信仰を持つに至ってくださらない、そのようなこの悩みを抱えていらっしゃるクリスチャン夫人に非常な励ましをと的確なアドバイスがここに語られているかと思うんです。たとえ御言葉に、神の言葉、聖書の教えに従わないご主人であっても、妻の無言の振る舞い、そのライフメッセージによってご主人を祝福することができる。そしてやがての時に神様の祝福が確かにその方に届いて、そして一緒に神を褒めたたえるクリスチャンホームを築くことができる。家庭における祝福の泉、それはまさにクリスチャンの婦人であります。まあ、私の習った神学校ではですね、婦人会を制する者、教会を制すというようなことが言われていました。それだけ教会の中にはこのご婦人の方が多い。そしてですね、それだけではないんです。やっぱり女性、特にこのお母さんとか婦人という立場、妻という立場の方はすごくやっぱり、なんていうんでしょうかね、ものすごい影響力があるポジションにいるわけですよ。自分の子供をどう育てるのか、旦那さんにどう接するのか、地域の社会に、学校にどう振る舞ってその生きていくのか、それによってですね、世界が変わるんですよ、本当に。ですから、祝福の泉となるために、このことを覚えたいのでありますけれども、しかし皆さんどうでしょうか。私がその妻の立場であるならば、これは一体聞くに耐え難いことを教えではないかと思いませんか。自分の夫に服従しなさい、たとえ御言葉に従わない夫でも我慢して忍耐して黙々とっていうことですね。本当にこうかつての、日本のお母様方を覚えますけれども、しかしこれ人間的には無理かもしれませんけれども、祈りというものをですね、祈っていく中で神様が与えてくださる忍耐や愛に満たされていくならば、このような無言の振る舞いによって、この嫌味なメッセージを放っていくのではなくて、無言のメッセージによってご主人を祝福していくことができる、そんな素晴らしい存在になれるということであります。実は私の机の上にはですね、このようなカードがあるんですね。これはしばらく前にいただいたマザー・テレサさんの祈りなんですけれども、こんな祈りです。主よ、お助けください。私がどこにいてもあなたの香りを漂わせますように。あなたの霊と命で私の心を満たしてください。私の命がことごとくあなたの命の輝きとなりますように。主よ、あなたご自身が私の存在を完全に支配してください。私の接する人々が皆私の中にあるあなたの現存、今確かに存在するその存在を感じることができますように。私を見る人が私ではなくあなたをこそ私の中に認めますように。主よ、私の中に留まってください。そうすれば私も常にあなたの栄光をこの身に反映させ、兄弟姉妹の光となることができるでしょう。なんと素晴らしい祈りではありませんか。これこそ無言のライフメッセージを忍耐と愛を持って的確に語る、そのために欠かすことのできない祈りではないでしょうか。的確に語るというのはですね、この無言の振る舞いというのは時にですね、誤解を与えるというか、その言葉が足りない時があるんですよね。やっぱりその人が素晴らしいということで、その人の栄光になってしまうことがあり得るんですよね。やっぱりあの人がすごい、あの人は、ね、別人格の立派な人だから、あんなね、耐えて耐えて黙々とご主人に、ね、伝えていらっしゃる。その人に栄光が期されるのではなくて、主を私にではなくて、私をお持ちになっていらっしゃる神様が見られますようにという祈りがですね、そこにある時に初めて無言であっても、周りの人がですね、あの人が信じている方がすごいんじゃないか、あの人が優れているというよりはあの人の信仰しているものがすごい、そういうですね、この無言のメッセージをそれぞれの方々に届けることができるのではないかと思います。 男性の立場から申し上げさせていただきますと、やはりですね、男性はプライドが高いですから、下手にですね、口でいろんなことを、正論を言われてもですね、聞く耳が持てないと思うんですね。でも、本当に、そういう存在であっても、謙遜になって、へりくらって、黙々とですね、この、よくしてくれるならあれば、それはですね、少し時間がかかるし、遠回りのようでありますが、一番近道だと思うんですね。直接その人にね、聞く耳を持ってないのに福音を語っても無理だと思うんです。でも、本当にそのご自身を愛するというところから始めていかれるならば、家庭が本当に祝福されると思います。いや、それがなければ、この今の時代にですね、どこに温かい居場所を見つけることができるでしょうか。誰もが居場所を失っています。しかし、そのような時にこそ、妻のこの大切さ、お母さんの大切さというのが、主イエスが語っているところではないでしょうか。聖書は公平ですから、奥さんだけにこうしろ、ああしろというわけではありません。続くところを見てみましょう。7節。今度は夫たちに対する教えが語られていきます。7節。同じように夫たちよ。妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。非常にここにも的確な男性に対するご主人という立場にある方に対する夫という立場にある方に対する的確なアドバイスが語られていると思います。妻が女性であって、そんなことは当たり前だとでも妻は女性なんだと、それは自分よりも弱い器なんだということをわきまえる、心得る必要があるんだ。そう聖書はまず進みます。聖書が教える女性とはどういう存在でしょうか。創世記を見ますとそのことが記されていますが、男性のあばら骨から肋骨から作られた、ベストパートナーだと言われています。単なるお手伝いさんではありません。対等の立場の、そしてしかし男性にはない、男性を優しく包む、そして支える、守る、そんな大切な存在として作られております。男性のあばら骨、肋骨から作られたベストパートナー、これが聖書が教える女性です。しかし皆さん、あばら骨とはどういう骨でしょうか。あばら骨を折った方のいらっしゃいますか。いらっしゃらない。骨を折るところで多いのはあばら骨ですね。なぜかと言いますと、あばら骨って弱いからです。いろんな骨がありますが、おそらく弱い部分でしょう。あばら骨、肋骨というのはすぐポキッと折れてしまいます。女性は弱いんです。どんなに強そうに見える女性であっても、やはりポキッと折れてしまう弱さを持っているんです。しかし、あばら骨というのはどういう骨ですか。胸を包んでいます。ハートを、心を優しく包み込む、それが女性の役割であります。そういう存在がなければ、男性はこの厳しい世の中で立っていくことができないでしょう。家庭から一歩外に出れば、ものすごい厳しい過酷な現実が待ち構えている。その中で本当にもう完膚なきまでに叩きのめされてですね、帰ってきた時にですね、その弱い男性を優しく包んでくれる、そういう女性がいるならば、本当に男性は強くなれると思います。そこで語られていることは何でしょうか。命の恵みを共に受け継ぐ者として妻を尊敬しなさいということであります。尊敬しなさい、これはもう的確な、本当に必要なメッセージだと思います。見下していたら良い関係を築くことなんかできないでしょう。それはもうあらゆる関係においてそうでしょう。動物との関係でもそうでしょう。動物を見下していたら動物と本当に仲良くなることはできないでしょう。もう人間もまさにそうですよね。見下しているような人がですね、と一緒に仲良くなれません。やっぱりもうこの人なんか私のことを軽く見てるわっていうことになりますとですね、もうそれだけで拗ねてしまうというかですね、へそを曲げてしまうことがあるでしょう。相手が自分よりも優れた存在だ、 自分にはない良さを持っている素晴らしい存在だということで尊敬をしなければ、それは良い関係を持つことができませんよ。何よりもその心構えにおいて、心得において、自分よりも弱い器だということをわきまえて、そして尊敬しなさいと、この夫たちには勧めるのでありました。そしてそれだけではありません。世の中にはまだ結婚してない人とか、もしくは独身として召されている方もいらっしゃるかもしれませんが、いろんな理由で今、この夫婦という関係の中に生きていらっしゃらない方のために、すべての人に対する教えが続くところに記されています。8節、最後に申します。あなた方は皆、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。これは夫とか妻とかそういう立場の人だけでなくて、すべての人に申しますとペテロが語ったメッセージであります。心を一緒に一つにしていくんだよ。そして互いに自分にしてもらいたいように、自分と同じように隣人を愛するんだよということが言えるでしょう。そしてたとえ嫌なことをされても仕返しをするのではなくて、かえって祝福をして差し上げる。なぜなら皆さんが先に選ばれたのは祝福を受け継ぐために、祝福を分け与えるために神様に選ばれているからだということであります。これはまさに使命とそのまま結びついているんですね。何のために神様が使命を与えてくださったのか、その使命は何なのか、それは周りの人を祝福するという使命です。昔の口語訳聖書ですと、祝福のもといという言葉が創世記12章で使われていたと思います。あなたは祝福のもといとなる。 You will be a blessing。 あなたは祝福そのものになる。あなたを通して周りの人たちが祝福される。あなたを通して全世界の全ての人が祝福される。それがアブラハムに与えられた神様の大きな大きなご計画でした。それはまさにクリスチャン一人一人にも与えられています。あなたを通してご主人が、子供が、親族の方々が、親が、孫が祝福されていくというのです。命を愛し、幸いな日々を、幸せな日々を過ごしたいと思う者はこうしなさいと十節以降でも語られています。まず舌を抑えて、なかなか抑えることは難しいですが、舌を抑えて悪を言わない、悪口とか言わない、嫌味も言わない。そして唇を閉ざして偽り嘘を言わない、悪から遠ざかって善を行う。そして、争いではなくて平和を追い求めて、これを追い求める。なぜなら神様の目は義人、我の上に羊を乗っけた正しい人の上に注がれており、主の耳は彼らの祈りに耳を傾けられるからだ。しかし悪を行う者がいたならば、主の顔はその人に立ち向かうと記されています。13節以降ではですね、この義のために苦しむということがあるのだ、良いことをしていてもいじめられたり迫害されたり、この嫌なことをされてしまうということが十分あるのだということが語られています。しかしイエス様こそまさにそういう方ではなかったですかと聖書は語るのでありますけれども、しかしその中でですね、今日中心的に見たいのは15節から16節の言葉であります。無言のライフメッセージによって、この人は自分にはない希望を持っているということを伝えることができた人は、次のステージに、次の段階に招かれていきます。それは周りの人から希望について説明を求められるというんです。そこまで来れば閉めたもので、いやでもそこでつまずかせる場合もあります。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、ね、どうして皆さんはあなたはそんな風に喜びを持っているんですか、希望があるんですかと尋ねてくる人がいたならば、誰にでもいつでも弁明できるように、お話しできるように準備をしておきなさいというのです。 しかしその時には優しく、この高慢な高飛車の態度でね、教えてやろうなんていうことじゃなくて、慎み恐れて、正しい良心を持って、本当に敬意を持って語りなさいというのであります。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちが、そのことを恥じるでありましょうと。そんなことも記されております。あなた方のうちにある希望について、説明を求める人には、クリスチャンとしてイエス・キリストを信じ受け入れ、洗礼を受けた人は、漏れなくこの希望を持っていらっしゃることと思います。時に、いろんな信仰生活の中ではその希望がですね、少し薄らいでしまうこともあり得るかもしれませんが、しかし、主の前に静まり、もう一度自分が受けた恵みを思い返していくならば、確かに誰も吹き消すことのできない希望が私たちに与えられているのであります。それをお伝えしていくこと、それがこのライフメッセージ、そしてそれこそが命を使うべき技であります。最後に見ていきたいのはですね、このライフメッセージの中心となる、いわゆる救いの証と言われるものです。救いの証、それはクリスチャンの専門用語でありますが、体験談です。皆さんがどのようにして主イエスをキリストとして救い主として信じ受け入れに至ったのか、そのことによってあなたの人生がどのように変えられたのか、それを分かち合うのがこの救いの証であります。これはですね、準備をしておかないと語れないんです。ですから、まず今年一番最初に私がお勧めするのは、時間をとってですね、ライフメッセージの中心である救いの証をコンパクトに覚える。まずアウトラインだけでもしっかりと心の中に叩き込むというかですね、このしまい込んでおくというか、備えておくということであります。3つのポイントでそれはまとめることができると思うんです。その修法のところに書きました。1つ目のポイントは、キリストに出会う前、before、前の私はどういう人生を送っていたのか。そして、その2番目はですね、どのようにしてキリストの必要を覚えるに至ったのか、あるいはどのようにして自分の人生をキリストに委ねるに至ったのか、まあ、信仰を持つに至ったそのきっかけといいましょうか、その転機となったことについて、そして最後に、その後どうなったのかということですね。キリストに出会った後の私の人生はこんな風に変えられたところがありますと、それを日に日に日ごとに新しく変えられ続けていると思うんですけれども、しかし昔はこうだったけれども、今はこんな風な自分に変えられましたっていうことが、あるかと思うんです。で、私がですね、まあ、ちょっと、まあ、サンプル、良い見本かどうかわかりませんが、この実験台としてですね、ちょっと申し上げますと、キリストに出会う前の私は一体どんな人生を生きていたのか。一言で言うと、虚しい人生を生きていました。希望がない人生、生きることも諦めかけているような人生、こんな人生生きて一生懸命汗水流して働いて、でも正直者がバカを見る、お金持ちはどんどんお金持ちになって、でもお金儲けもあんまり、このそのために生きるのも虚しいかな、なんかこう非常にニヒルな人間でしたから、社に構えていましたので、でも虚しかったんです。例えるとですね、秋の木枯らしに、冬の木枯らしに吹かれて、この、このカサカサと、舞っている落ち葉のような存在ですね、希望がないんです、そういう状態でした。しかし、どのようにして、この信仰に至ったのか。私の身近に神様が友人を、送ってくださいまして、そしてその方のライフメッセージを聞くことができたんですよね。自分がどのようにしてクリスチャンになったのか、クリスチャンになったと自分にどんなに素晴らしいことが起こったのか、それを、まあ、何回も語ってくれる、そういうことが起こったんです。最初はですね、自分にはそれは必要ないから、あ、よかったねっていう感じでこう一言に考えていたんですけども、でも、私の持っている問題、その虚しさがどうすればなくなるのか、 どうすれば希望を持つことができるのか。彼はですね、希望をやっぱり持って生きていたんですね。ですから次第に私はなぜ彼がそんな希望を持っているのか興味が出てきまして、少し心を開いて聞く耳を持ちながらそれを聞くことになりました。そうしますとですね、2000年前の最初のクリスマスに神様が人となられてこの地に来てくださった。それがイエス・キリストだ。そしてイエス・キリストは神様ご自身だったけれども、私たちと同じ人間になってくださった。何のために来てくださったのか、それは私の罪を全部肩代わりに背負って、私に代わって十字架でその罰を受けてくださり、そして死なれて、でも3日目によみがえられて、信じる者に永遠の命を与えるため、罪を許すため、神様の子供とするために、神様がとてつもない犠牲を払ってその愛を明らかにしてくださったんだ。野町さん、あなたが求めているものは全部この聖書の中に書いてありますよと言われますね。こう一生懸命聖書を読んだりしながらですね、でも聖書が語っているその罪という問題ですね、あ、自分も自己中心じゃないか、もう自分のことを棚に上げて人を批判したりとか、この自分が一番正しいと思って自分がなんか裁きつかさのような神様のような存在として、この非常に傲慢に振る舞っている、その自己中心さ、神を神とせずに自分を神としているというその自己中心の究極な傲慢を示されまして、そうではなくてその心の王座は神に明け渡すべきだ、心を開いてお祈りをしました。イエス様、私は本当に罪深いものです、しかし汚れたものです、しかしどうぞあなたが私の心にお入りくださって、私の心の王座にお座りください、私の人生の主として、私の救い主として、私の人生をこれから導いてください、私の人生を新しく内側から作り変えてくださいと祈りました。その祈った後がですね、すごかったんですよね。これはクリスチャンホームでない特権だと思いますが、劇的な変化がありました。私の場合は本当に虚しかった心が、もうどっかに虚しさがいってしまって、それを思い出す、よく思い出さないと思い出せないみたいな、そんなことあったっけみたいな、そういう世界になりましたね。そしてこうびっくりするか、まあ大げさだというかもしれませんが、目に映るもの全てが美しくキラキラと輝いて見えたんです。そして心の中には生かされているという喜びと感謝、それが溢れていました。ですからですね、その友人のところに夜中に行ってですね、イエスを受け入れた後ですね、ありがとねとか言ってですね、どうしたのとか言ってですね、いやいや実はイエスキリストを受け入れたんだよって言って、ってびっくりしてですね、あ、今日から神の家族だって言って、受け入れてくださってですね、じゃあ一緒に教会に行こうって言って、それで洗礼を受けるに至ったんですけれども、本当に私の心の中に虚しさが消えてしまいました。孤独もなくなりました。希望が、誰も消すことのできない希望が与えられたんです。キャンドルライトサービスで火を受け取ったようなものですね。私の心の中に希望の光が灯ったんです。その時から私の人生は本当に素晴らしい人生に変えられつつあるんです。どこまでも傲慢で自己中心なものが、本当に少しずつでありますがキリストのように変えられつつあり、自分のことしか時間、自分のためにしか生きてなかったものが、神様と隣人のために少しでも用いていただきたいと思うようなものに変えられつつあります。皆さんお一人お一人にもきっとそんなユニークなメッセージをお持ちだと思うんですね。それぜひ3ポイントで書いてほしいんであります。キリストに出会う前の私の人生は一体どんな人生を歩んでいたのか、どのようにキリストを信じるに至ったのか、そして信じた後どうなったのか、ビフォーアフターです。これは一つの一貫するテーマがあってですね、こういうものがこうなったというこのひっくり返ったのような、この最初テーマが決まっているといいんですけども、それぞれの本当に素晴らしい貴重な体験があるかと思いますので、ぜひ年の初め、まずそれをまとめることから始めていきたいと思います。それぞれご自分の言葉で祈るときを持っていただけたらと思いますが、1分ほど時間を取りますので、神の前にそれぞれご自分の言葉で祈るときを持っていただけたらと思います。 天のお父様、感謝いたします。世の中はますます希望を失っていく絶望のような世の中でありますけれども、あなた様は聖書にはっきりと約束してくださっています。イエス・キリストにある希望は失望に終わらないとはっきりと約束されております。裏切られることのないその確かな信じれるもの、そして失望に終わらない希望、またいつまでも変わらない確かな愛、そのようなものがすべて、私たちが求めてやまないものが実はすべて身近なところに、聖書の中にすでに約束されておりますから、神様、先にそれを受け取った者は、神様もう一度その素晴らしさを再確認し、また天を見上げていく中で、天からの良きもの、清い神の霊に満たされ、そして神様、上からの知恵と愛と力の中で、神様、命を神と隣人のために使っていくことができる私たちとしてくださいますように。どうか、その生き方を通して、日常生活を通して、その言葉を通しても、またその存在を通して、神様、祝福のメッセージをお伝えしていく私としてくださいますように心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。